はようございます。グッドモーニングボイスです。1月19日金曜日朝7時32分33分になりました。やっと金曜日が来ました。まあ今日はですね、曇ってて暗くて、まあ、どんよりしているんだけど、暖かいんですね。放射冷却がないってやつですね。暖かいとやっぱり動きやすくはありますね。ここのところかなり冷え込みがきつかったんで。あと全然関係ないんですけど、本当に関係ないんですけど、この番組では初めてこれを言うんじゃないかっていうぐらいですけど、日経平均株価が高いですね。ちょっと先日、急にニュース見てびっくりしたんですけど、3万5000円ぐらいまでいってんのかな。あれを、あの数字って、まあ今、なんちゅうのかな。平均を取ってる株そのものが違うと思うんで、比較の対象になってもしょうがないんじゃないかと思うんですけど、多分言ってたんですけど、30年以上ぶりですよね。つまり僕が、あれはいつだ、高校生か浪人生ぐらいまで遡ると思うんですよね。そういえばそういう時代もあったな、みたいな。一時1万円を割り込むみたいな状況になってましたもんね。何がそんなに調子いいんだか知りませんけども、懐かしさをちょっと覚えました。円の安さといい、あれより安かったんですよね、僕が子供の時は。まだ200円を割ったら大変だみたいな、何がどう大変なのかわかんないんだけど、100円台になっちゃダメだみたいな論調もあって、まあ、物を売れなくなるからってことなんだと思うんですけど、日本の風景今と全然全く違いますから、もちろん携帯がない時代だし、それどころかデジカメもない時代ですからね。なんか映るんですとかいうものが流行っていて、いたりして、あとなんだっけな。何でもいいんですけれども、まだまだそういう時代だったんですよ。外国人の方も、まず、少なくとも地元なんかじゃ全く見かけませんでしたよ。ちょっと私の地元から少し、いや、わずか10分北に上がると川越という、ところがあるんですけど、あそこに行って外国人の人なんて、まあ、一人見たらびっくりするぐらいな感じだったのに、今、外国人の人が来るところみたいになってますもんね。ものすごい違うんですけれども、なんかその僕が幼かった頃の時代の数字は、あんな感じだったなっていう、日経平均とかが3万円ぐらいで、円はもっと安かった。感じがします。もうちょっと高くなっていくそういう時期が急に来るんですけどね。まだあれですよね、消費税ってものがなくて、小学校高学年の頃にあって 3% が導入されてすげえ大騒ぎになっていたっていう感じです。はい、全く関係のない話をしてみたりして、まあ引き続き明日いよいよですね、うるさく言い続けてきた東京ライフハック研究会、ライフハック研究会に山崎隆明さんをお招きして、これのメインはですね、山崎さんを囲み、私、ベックさん、北信也さん、エフタさんをがですね、いろんなことを尋ねていって、まあ、かなえ団風に、4人だからかなえ団じゃないけど、4人で話をするという、山崎さんに答えていただくというのが趣旨です。これっちがメインですからね。私が前座的にちょっとこの会をどうしてこういうものを無理して広めているのかという趣旨を30分ぐらいかかるかもですけど、なんとか30分はかけないように収めたいと言って考えておりますが、というのは最後に LT が控えてたりしますからね。2時間の中に前座と LT と間に、その4人談を入れると結構カツカツなんですよ。なんだかんだ言ってね。余裕しゃくしゃくなようでそんなことはないんで。しかも、懇親会は、現場ではやりますが、ほとんどの方はオンライン参加だと思うので、当然その後の懇親会にはご参加いただけないと思います。ので、なんとかやっぱりね、山崎さんに、メインの会の中でお話しいただくのが、一番こう、そのためにお呼びしているわけなんでね、お招きしているわけなので。はい、8名まで来ました。なんとか12、3名までは来てほしいなと、やる前は私はね、思ってたので、まあ、常識的には20名ぐらい来ないとダメだろうって感じかもしれないんですけれども、私の感触ではね、13、4行ったらもう、なんですかね、 まあ、祝賀ムードだなって思ってたので、8、いや8だと、そんなもんかなっていう感じになってしまうので、なんとかこう、少なくとも2桁は行きたいという感じを、私は抱いておりましてね。はい。で、2桁といえばですね、昨日、このポッドキャストでは、物思いというタイトルを、まあ、物思いって一般語でもありますが、専門用語としての物思いって、まあ、あんまり聞かないですよね。これで2桁の後半言っていて、私はこの番組はいいなって、相変わらず思っているわけですよ。いや、これ多いと思ってる人は、多分僕ぐらいなもんだと思うんですけど、3桁言ってないのに多いと思うなよって言われるかもしれませんけど、何しろタイトルが物思いですからね、タイトルに物思いが入っちゃってるんで、しかも僕は精神分析家でも何でもないと来てますからね、これは私は大したことだと思っているわけですね。60名以上の方に、半日で聞いていただくというのは、物思いというタイトルじゃ、だって僕も物思いなんて、45年以上全く知らずに来た一つの言葉ですから、もちろん物思いという言葉知ってましたよ。ただそれがカウンセリングの場で、というか精神分析というところで、物思いという、長寿画みたいな用語の一つとして、物思いっていうのが出てくるっていうのはね、やっぱ驚くべきことですよね。ある意味では。いいおっぱいとかね、どっかで聞いたことがあるっていう人もいらっしゃると思うんですよ。結構そういう本を読まれるといった方の中にはね。でも物思いはなかなか出てこないんじゃないかというふうに思うわけです。自己愛とかね。自己愛っていうのはもう本当、山崎さんが教えてくださったんですけど、こうナルキッソス病。まあこれは、藤山さんの本にもそういえば書いてあったんですけど、ナルキッソス病っていうのが、やっぱりまあ、それじゃ通らないのはわかるんですけどね。なんだろうな、多分、ナルキッソス病ってドイツ人が聞くと、私たちがこう、桃太郎病みたいに聞こえるんだと思うんですよね。これを自己愛って訳してしまうと、なんか桃太郎病、なんでもいいんですけど、一寸法師病みたいなね。それを、例えば、だろうな、過干渉とかっていうとわけわかんなくなっちゃうじゃないですか。一寸法師病って呼んでたはずなのに過干渉ですかみたいな感じになるじゃないですか。ちょっと今のはね、いい例でも何でもなかったんですけどね。一寸法師って結局スーパーアイドルを子供に求めるみたいな感じの部分があると思うんですよ。なんかこう今流行ってるのか知りませんけど、あるじゃないですか。もうなんかスーパーキッズみたいなね、ギフテッドとかっていうのかな、そういうものを自分の子に求めたいというの気持ちはわかる感じがするんですよ。それはもう平安時代以前からあったってことですよね。ああいう一寸法師みたいなお話があるということは、あれは私大好きなお話だったんで、私の中にも当然そういうのがあるんですけどね。ノートで先日イズアロン伝説というコミックを紹介したんですけど、竹宮恵子さんがよくそういうすごい子供みたいなのを書くんですよね。だからあるんでしょうね、やっぱりそういうもの、そういう人を求める気持ちというものがですね、あれですよ、だから天才少女でバイオリンも弾けて頭も良くて、可愛くてみたいな、そういうのがテレビに出てって感じがすると、なんかみんなすごい、ある種の人はすごいそれだけで幸福な気持ちになれるみたいな、そういうものを一寸法師症候群みたいに名付けた時に、なんかね、子供に期待しすぎるのを感じで、子供愛みたいなこと、あるいは児童愛みたいなことを言い始めると、そうに違いはないけど意味がわからんってことになると思うんですよね。私たちがこうナルシシズムといった時に自己愛ってパッと訳すと、これが起きてる気がするんですよ。ナルキッソス病っていうふうに、ないしはナルキッソス症っていうふうに、フロイトが名付けた時には、間違いなくそういう現場の人間にはそれで通る何か感触というのがあったんだけど、全滅するという感じがしますよね。自己愛って言った瞬間に、どこがどう自己愛なんだろうみたいな。まあ、日本人がナルシシズムって言って自己愛って言った時は、うぬぼれがひどいみたいな、もはや全く元の意味と関係ない方向に突っ走るんですけど、まずナルシスっていうのは、うぬぼれが強い人じゃ、まあ、うぬぼれが強いって日本人はそう考えるかもしれませんけど、 日本で人が言ううぬぼれが強いっていうのは、あいつはバカなくせに賢いと信じているぐらいな勢いがあるじゃないですか。ナルキスっていうのは、自分が美少年だと信じているっていうところが一つのポイントだと思うんですよ。あの人は鏡に映った自分を見て死んじゃうんで。で、自分がすごいイケてるって思うんだけど、鏡に映った顔がイケてるんだから、彼は別に、過剰にうぬぼれてるわけじゃないわけですよね。いや、俺、イケてるしっていうのが、めちゃくちゃイケてる人が思う分には、まあ、日本人的にはそれでもダメかもしれませんけれども、それは、アホなのに賢いと思ってるっていうのとは間違いなく、ズレがあると思うんですよ。で、そして、井戸の姿を見て、自分に端的して溺れ死ぬっていうのは、非常に病理を感じさせるので、単にうぬぼれの強い人という感じではご機嫌な人みたいな、全然この顛末はご機嫌な顛末じゃないですもんね。だから、この辺の話は、すごく、なんていうんですかね、訳語も含めて、フロイトの話は伝わりにくいところがあるんだなというのを、いろんな、なんていうんですかね、エピソードを聞くたびに感じる。そして明日、だからそういう、だから、このだからを今日ちょっと説明しようと思っているんですね。うまくいくかわかりませんが、やってみようと。つまり、単純に一言で言ってしまうと、僕は自分の情緒というものが、未発達すぎる、というふうに考えたんです。で、それは、自慢にも何にもならないんだけど、頭の発達に比較して、情緒の発達が著しく遅れているというふうに私は思うんです。自分について。それをとにかくそれが、それでやってきたんだけど長らく、いいじゃんそれでって思っていた時代もあるんですけど、これじゃやばくねって思い始めたのが40ジャストぐらいからで、30もう後半ぐらいからかな。38くぐらいからそんな感じになり、45ぐらいで、完全にこれはまずいなって思ったんだけど、手の施しようがなかったっていうのが僕が言うところの、ミドルクライシスなんですよ、私にとって。それで、だから例えば仕事術なりビジネス書なりって、私はいろんな意味で社会貢献は大だと思ってるんですね。これはもういろんな反論も異論もあると思うんですけど、私はそう思ってるんですよ。ああいうものはもともと日本には必要だったし、必要だから出てきたんだし、必要だから広まった。広まればそれが玉石混交になるのは当たり前のことで、広まってるのに玉だけ残ってないからっていうのは、私は大体当たらないなって思うんですね。広がれば広がるほど、ピンと霧の間は広がるに決まってるというふうに思うんですよ。だから本なんて特にそういう傾向が強いんで、これは当然のことだと思うんですね。ビジネス書の質がっていうのは、質が低下したっていう話は、私はあんまり、考慮するには値しない話だとずっと思ってる。広まることの方が大事で、あれがなくなってしまうと何が起きるかというと、実用書が例えばゴルフで100を切る方法っていうような本ばっかりになっちゃうんですよ。私が子供の時はそうだったんですね。実用的なものをハウツー本としてまとめるという、概念が極めて希薄で、まあ、コストがかかったということと、やっぱり出版業というのはどうしても保守的な方向に、傾きがちになるので、売れない本は出せないと。そうすると、ハウツー本というのは、タバコを3日でやめる方法とゴルフで100を切る方法がメインになると、あとは囲碁将棋の本になっちゃうわけですよ。ここから僕は、ハウツー本というものは来ていると思っています。思うんです。だから、ハウツー本が仕事のやり方になったっていうのは、ものすごく進歩している話で、それ IT 化と関係があるんだけど、ここに、ゴルフのお話しかなかったというのはですね、すごくこう、不便だったわけですよ。まあ、あれは絶対出てくると思ったし、僕は、もう子供の時からそう思ってたんで、出てきて当然だったと思うんですね。ところが、このビジネス書はライフハックによったんですね。これも必然的な成り行きなんですけど、IT 化と関係があるわけだから。IT 化と関係があるというか、IT 化と誇張を合わせていますからね。で、書いてる人は基本的にはエンジニアさんか、それに近い気質の持ち主で、それもそれで必然だったんだと私は思うんです。 で、この必然性は何を生んでるかというとですね、やっぱり、いわゆる昔もから繰り返し言われていた地域偏重なんですよ。頭でっかちなんですね。俗っぽく言えばね。情緒は置き去りになるんですよ。だから、今でこそパワハラとか HSP とか傷つきやすいって話は、発達障害という文脈も含めてですね、つまりかなりメンタルに寄ってきているんだけれども、そこで書かれていることも相変わらずですね、頭では分かりましょうねって話が主流になりやすいと私は思うんです。この頭で分かろうという考え方、あるいは行動で自分の心に訴えていこうっていうやり方は、認知行動療法をもって僕はピークに達していると思っております。まあ、これはすごいざっくり言ってるし、僕の認識不足であるのも重々あり得るんで、その辺は気になる方は調べていただきたいんですけど、大筋はこうだと思うんですね。頭で理解する。例えば上司に、厳しいことを言われて、あれはちょっとないんじゃないかって感じて、とにかく、それで悶々として、あんまり仕事もはかどらないし、食欲もなくなってきたしっていう話があるとするじゃないですか。今もあるぐらいだと思うんですよ。で、その時に、まあ、私のこの番組でもおなじみですが、自分が悪かったのか上司が悪かったのかっていう思考にはまりがちだと思うんですね。で、気にしなければいいのは頭では分かってるっていう、ここにしか解決の道がないようになっちゃってると思うんですよ。そしてああいうふうに言われなくなるためにも、ここはちょっとぐっと我慢して、何ですかね、仕事の手順書のようなものにこう粛々と取り組んで、ある意味では、プログラムコードに沿って自分を動かすように、なんつうんですかね、こう心を凍らせて頑張ろうみたいな感じにしか解決策が見出されていないように思うんですね。ビジネス書とか仕事術でこれを取り扱っても、この気配が極めて濃厚な感じがするんですよ。昔、羊たちの沈黙というね、映画がありましたが、あれの中に原作の小説の方に、トマス・ハリスの小説ですけれども、クラリスというのはあれですよ、最後に打ち合って頑張って、ジョディ・フォスターが演じていたやつですね。女の人が言われるんですよ。なんかすっごい嫌な、しょうもないこう上司にですね、足を引っ張られた時に、上司のクロフォード課長っていうのに言われるんですよ。クラリス、心を凍らせるんだと。フリーズだったのか何なのかは忘れたんですけど、心を凍らせておけと。この復讐はいずれ時が来たら徹底的にやるみたいな、その時のために凍らせておけみたいな、これが非常にビジネスライクと言いますか、私たちが持ってるほとんど唯一の、なんていうんですかね、メンタルの困難を乗り切る時の態度というか、ハウツーなんですよね。私はこれ全然うまくいかなかったんですね。これしか知らなかったから、私にも似つかわしくもなくこういう方法を、取ろうとしてたんですけど、無理、極めて無理っていう感じで、一度もこれでうまくいった試しがない。大体、凍らないしなっていう感じ。凍る人もいるんでしょうけど、クロフォード課長みたいな人は凍るのかもしれませんけど、クロフォード課長を演じてたのは、うまかったのは誰だったんだろうね。まあいいや。全然無理だったわけです。ちなみにハニバル・レクター博士は、ダメだ、私は俳優の名前とか出てこない、昔ピカソをやってるのを見たことがありますね、の人だったと思うんですけど、とにかく、全然ダメだと。私にはこの凍らせる作戦は何の意味もなく、ただこう辛い思いを見て見ぬふりをするというのがせいぜいで、やっぱり戻ってくる考え方っていうのは一つしかなくて、気にしなければいい、頭ではそれは分かって、でも気にしてしまうって、この無意味なではないんだけど、これでは解決になってるとは思えない堂々巡りが、繰り返されてるばかりだったわけですね。でも、まあ、なんとかなったわけですよ。それでもね、時間が経てば、嫌なことってのはありますよ。Amazon のレビューだなり、あれ、そんな大したことないんでね、もっと厳しいことは起こります。メッセージとかで不意にいただくわけですよ。 あなたのは大変ひどい話だと思うみたいなのがバッと来るんですよね。関係者であることもあればそうでないこともあります。でね、もう一つ、自分の時間が欲しいっていう話になった時もやっぱりここには情緒の問題なんだなっていう、私がこの結局その急にバッと来られて、心が傷つくなりで困るというのは困るんだけど、いろんな意味で仕事がはかどらないだけじゃないんですよね。もう何と言ったって気分が落ち込むんで、やっぱりいいことないわけですよ。僕が食欲がなくなるなんていうのは、僕は食欲で生きてるような人間ですから、僕は食欲と睡眠欲で生きてるような人間ですから、全くこう、その、食べる気もしなくなるなどというのは、落ち込みすぎにも程があると、いったところなんですね。この情緒的な問題というのがですね、さっき言ったように、最初はこう頭で振り払うっていう、知的に邁進することで情緒は、凍らせて、まあ可能なら凍らせてね、突き進んでいけばいいと思ってたんだけど、思ってた思想をやってきたんですけど、30代後半になって、やっぱり体力の低下とともにですね、おそらく体力の低下が最初に始まったんだと思うんですけど、これをやると体が持ちこたえられなくなっていくっていうのに、まず最初に非常に気が、塞ぎ始めたわけですね。体まで来るんだ。で40代に乗っかってきてから、それが明瞭になり始めると、体にそもそも負担がかかるという事態そのものを避けたくなってくるわけですよ。例えばドキドキするとか、それは昔はドキドキしたところで、まあ、ちょっとドキドキしてるなぐらいな感じだったんだけど、これ心臓に負担を余計に増やすの嫌だな、みたいに思うようになった。そうすると何をするかというと、人と距離を置きたくなりますよね。結局この問題を持ち込んでくるのは人なので、人と距離を置きたくなる。ところが絶対距離を置けない人っていうのがいくらかはいるわけですよ。これらの人がいなくなるとそもそも仕事ができなくなるっていう人たち、本の編集さんなんかが一時的な付き合いであっても割とこうこじれることある。どういう人か分からずに付き合い始めますからね。そして意外に濃厚に付き合う。本格っていうのはやっぱり自分の心の相当本音の部分をさらけ出すことになるので、考えてみると全然知りもしない人に向かっていきなりそれをやり出すわけですよ。そしてそれに対して内容がどうのとか、時間がもう締め切り迫ってますとか言われると、もう非常に心理的な重圧になってくるわけですよね。これがハウツー本で起こるんで、世の小説家とかの書いてる方は大変だって私はよく思うんですよね。さらけ出す度が違うんで、まあでもそれはどっちにしてもあるわけです。そしてこういう人間関係があり、まあ、でもいざとなれば本なんていうのは切り捨ててしまえばいい。もう書くのやめたってやればですね、その人と関わらずには済むわけですよ。これでも済まない人っていう人がやっぱり仕事の関係者にもいて、さらにこれ以上済まないのが家族ですよ。で、私は家族っていうのがやっぱり最大の難関だなと思ってた。ついさっきも読んだんだけど、私のそのまさに編集さんも言ってたんですけど、一番いいのは、家族を持ち結婚してその家族がいない時間帯だって言ってたんですよね。まさにこういう心理状態こそ、情緒というもののやはり課題を抱えてるってことだなって思ったんですよ。いうことはよくわかりましたよ、当時も。で、それがいけないとも思わなかった。ただこういうふうになるってことのその情緒的な、間違いなく僕は情緒、その人の頭脳と同じ程度までその人の情緒が、成熟していれば、そんな風には決して感じないって思うんですよ。これはもう直感的にね、当時は直感的にでした。今ならばある程度説明もできますが、当時は直感的に、やっぱりこう、家族が、わざわざ自分が結婚した相手がいない時間帯こそ自分は自由だと感じるというその感じ方は、その人の頭脳レベルを考えた時には、合ってないなって感じがしたんですよね。その人の頭脳の発達度っていうのは大変なものがあったから、そこに情緒が到底たどり着いていないっていうのは何かひどくアンバランスなものがある。私は子供の頃というか違うな、大学生の頃、大学の先生がですね、チーク変調の概念について、すっごいその人もチーク変調な人だったんだけど、すげえ頭でっかちな教授だったんだけど、チーク変調の概念について、割とこう熱弁を振るっていたことがありまして、そんなもんなんだって思ったんだけど、つくづく中年になって、その弊害ってものを感じるようになったんですよ。 で、これやっぱりその編集さんの問題じゃないんですよね。僕の問題なんですよ。ファンザをやたら見るだとか、これは全く情緒的な問題なんだなということに不意に気づいたんですよね、その頃。全然これは性的な問題では全くどこもないと。これはただ性的な問題にしか見えないし、人もそういうふうにしか見ないから、なかなかそのことに気づかない。自分が情緒的に未成熟すぎるから、こういう課題を抱えている。これは、いわゆる行動療法的にですね、見るのをやめればいいっていう話では全くないんだなっていうのが分かるようになったってことなんですね。何か報酬系を作ったり、それこそタスクシュートで時間がいかに、こう、時間が、なんつうんですかね、時間的にファンザを見るというのは優先順位がどこにも上がってくる理由はないんだということをいくら目の当たりにしたからといって、そうすることで実は減らすことは簡単にできるんですよ。僕はしばらくゼロにすることだってできるんだってことが分かったんだけれども、それができるということが何にも僕のなんつうんですかね、いろんな意味で、いいものをもたらしてはくれない。ただ行動としてその行動を取ってないというだけでしかないんですね。僕の気持ちがついてってないというのがすごくこう感じたわけです。だから例えばなんだけれども、この情緒的な未成熟っていうのはですね、本を原稿を書くっていうのは書けばいいわけではないんですね、やっぱりね。この辺は倉園慶三さんの方がはるかに、納得感のある説明をしてくださるんだけど、私はこの説明を用いずにあえてここを頑張るんですけれども、そうすると何にも説明してない感じで言っちゃうんだけどね。つまり私はファンザの方が本音では見たくて、この原稿を書くのはそこまでの情熱が入ってないのをよく知ってたんですね。これを行動としては240分を原稿に使い、ファンザをゼロにするってやると、行動としてはライフハック的に言うと十分それでいいじゃない、満点だよって感じがするんだけど、僕は0点に近いってずっと思ってたんですよ。これじゃダメなんだっていう、それはなんつうんですかね、こういうのを、僕はどうしてもここに本音のところではある種の言葉を投入しきれないですよ。例えば魂を込めるとか嫌なんですよね。この嫌だっていうのが何かを、何かのまだ物足りなさが、あると思うんですけれども、なかなかそういう気持ちになれない。でもこれがダメなんだっていうのは、いつも痛感してます。なので、情緒というものの未発達さが私に、結局は何かを求めさせる、その性ではない、性も含むんだけど何かを求めさせる、そういう何かのについての、ものを置き去りにしていくと、仕事についた何も今度は入ってないものになってしまう。あれですよね。仏作って魂込めず的なやつですよ。でも、あれもね、どうかと思うんですよね。仏教に魂という概念はどう位置づけられるのかわかんないので、仏と魂っていうのは僕は合わないなっていつも思ってたんで、あの言葉を聞くためにうまいこと言うなとは思うんだけれども、納得感はゼロに近いなっていう、やっぱ私は寺の人間なんだな、この辺は。仏道と神道っていうのは本当にいろんなところで、ミックシングされちゃってるんですけど、うちの寺でもやってましたからね、初座って言うんですけど、同じ語経を5回唱えるんですよ。ただし後ろ3回は省略形を唱えるんだけれども、初座で朝の初座は東を向くんですね。日の出の方を向くんです。完全に神道ですよね。私あれが嫌いで、非常に仏教的じゃないとやるたびに思ってたんですよ。でもなんとなくそれはありがたい感じはしちゃうんですよね。その辺のこう気持ちの悪さが、あったんですよね。当時は 4,5 歳だったと思うんですけど、全然これは仏教的ではないなっていうのはちっちゃい時から感じだから、父が感じてないはずはないと思うんです。結局そういうのってのは父から来ているはずなんでね、私の場合は。母はそういうのは全然疑問に思うタイプじゃない人間なんで、まあ、あの方が幸せなんですけどね、ある意味ね。まあまあそれはいいとしよう。なんだっけな、私はいろんな脱線しますよね、とにかく喋ってて思い出しちゃうんですね。情緒的な未発達というものが、 ビジネス書ではもっと問題にできるはずだっていうのがあるんですよ。やっぱりゴルフで100のスコア100を切るっていうところから、もうあのタスクシュートを Excel で実践するっていう本まで来てるわけだから、来られないはずはないと思うんですね。精神分析がここに入ってきて、悪いはずはないって思う。ただ入ってきてないだけで、それは書き手の気質がやっぱり大きく地に偏重しているせいなんだと思うんです。気にしなければいいんだよっていう、気にしない理屈をいくらも考えつく、そういう頭の良さがある。だけど、気にしないことに頭でして、頭では分かっている人を大量に生み出しても、心では分かってないっていう事態が、そのまま野放しになるわけです。ある程度は行動を変えれば気持ちがついてくるって部分があるんだけど、やっぱりこのやり方をとことんやり続けがちなので、この世界はそうでなくても。そうすると、情緒はいつまで経っても遠い距離が空いたままなわけだと思うんですよ。だから、この問題がいつまで経ってもですね、小手先のっていう表現を取った時の小手先のって言ってるのは、ここを指すんだろうと思うんですよね。私には、情緒的にですね、未発達だなっていうのを、教えてくれたのは、グッドファイブスと精神分析だけだったんですね、やっぱりね。いくら、HSP 的な本を読んで、繊細なあなたは悪くないんだっていうのを読んでも、慰めてられているという気にもなれなかったんです。僕はね、そういうのがあるんですと。それは奨励主義的なものですよね。そういう意味では私は、ドンズバで分裂症、要するに、ジゾイド型っていうのが入ってくるんだけど、あれだったらドンズバなんだよ。結局あれも、奨励を言ってるだけなんですよね。あなたは孤独を好みますとか、自分一人の時間を大切にしがちですとか、そういうことを書いてあって、なるほどその通りだと。表情がちょっと乏しいと言われますとか、そういうのは全部でもそれは症状を指してる。羊飼いがあった職業でしょうっていうのは、冗談みたいに書いてあるけど、当然羊飼いをやるわけにはいかないわけですよ。だから、とにかく、そんなことがいくら書いてあっても、なんでそうなのかはわからないと、結局、気持ちや心がそうであるっていうのを、多少でも何とかしたいっていうニーズには一切触れてないんですね。なぜならば、奨励主義というのは、それはあなたの個性だから、それでいいんですって考え方だから。で、いいんですで安心できるからいいでしょうっていうのも悪くはないと思うんだけど、そこだけでは困るケースってあるわけですよ。あなたは人が怒られているのを見るだけでも、心が深く傷つく優しい人で、それでいいんですと言われても、悶々としてるときは、それだけでは困ると思うんですよ。僕はもっと、少なくとも自分に関しては、もっとここには病的な問題が潜んでいるから、やっぱり、距離を人と置くっていうのは、傷つかないようにするって話ですよね。イベントによって傷つかないようにするって話ですよね。傷つきやすさはそのまま温存されてますよね。ここをどう捉えるかだと思うんですよね。私はですね、他の人がそうであるべきだとは思いませんが、私は、傷つきやすさの方そのものをなんとかしたいと思ったんですよ。人が迷惑、人に迷惑をかけると、のが怖いとか、それは人に迷惑をかけてもいいってことではないんだけど、人に迷惑をかけるのが怖いようじゃダメだとは思ったんですね。自分自身について。程度問題っていうんでもダメだって思ったんですよ。やっぱり、ここを、なんちゅうんですかね。やっぱり、治療の対象としたいと思うようになったんですよね。そのぐらい切実なところまで来たということです。で、そもそもそういうふうに捉えてない普通の本は、認知行動療法も含めてそういうふうに捉えてない感じがする。世間一般のいわゆる世間知ではやっぱり今日人と距離を置こうって話にしかなってない。それだ とやっぱり家族がいない自分の時間が一番いいというような感覚が温存されてしまう。僕はこれが健全ではないと思ったんですよ。少なくとも自分が頭で考える限り、家族と一緒にいて、 そこで何ということもなくというのか、十分充実感を持って、不自由感を持たずに仕事ができる方が、留守の時にわざわざ狙いすましたように、急に自分らしさを発揮し始めるなどというのに比べて、ベターだと。頭では分かっていたんだから、心がこれについてこれるように、なりたかったってことですよね。で、そこをまっすぐサポートしてくれるよっていう考え方を取ってるのがグッドバイブスで、つまりここをまっすぐサポートするという考え方や、実現する方向あるんだなというのを考えたわけですね。考えついたというか、思い至ったわけです。これを明日トラケンで、いくばくかお伝えできればいいかなと思うんですよ。やっぱりこう、その未発達な情緒は個性だから OK なんですというので、なんていうんですかね、これにダメは出せない、まさに今の時代これにダメは出せないことになったんです。だからこれはこれでいいんですよ。だけれどもこれに違うアプローチ、その個性そのものを、何とかしたいという場合もある。これに手を当てたい場合は、言い方は少し違うのかもしれません。精神分析でもカウンセリングでもグッドバイブスでも言い方は違うのかもしれないけど、僕の理解ではこうなる。これが個性というよりはやはり治療対象であり得るっていう話ですね。私がそれを最初に見つけたのは分析ではなかったんですね。あの、ひも手の品格だったんです。あの本の中で私という人間が珍しく真正面からえぐり出されていて、結局、著者は対策は考えてくれませんでした。こらえようぐらいな感じでした。でも、このこらえようというのが、私はこれでは不十分だと思ったんだけど、あの件に関しては。でも、こらえようというのが、情緒というものに向かっている、おそらく初めての展開だったなと僕が読んだ限りではね。こらえるってことは、気持ちを強くする方向じゃないですか。こらえるというのは彼女を作るというアプローチとは典型的に逆なんですね。彼女を作るというアプローチがまさにライフハックや、ハウツー本の、主流なんですよ。現在でも気持ちに手を当ててない、むしろ外部的な課題としてこれを捉えていて、その外部的に問題を解決しようとしている、内面で解決しようとしてない、それほどまでに、女性を求めるというのは何なのかっていうふうに考えてない。求めるという気持ちを尊重しているようには見えるんですけれども、そこをなんとか外的なテクニックで、通そうと頑張っているわけですね。つまり死ぬのが怖いっていうのは気持ちの問題じゃないですか。それに対してライフハックっていうのはある意味死なないようにしましょうって話なんですよ。でも寿命を延ばすことはできますが、そこは健康ハック的になりますが、死なずに済ませることはできませんよ。最終的にはメンタルというものに向かっていく以外ないと思うんですよ。だからそこが宗教に近づいてきやすくて、で人はこれを嫌がる。嫌がるから健康ハックで頑張るんだけど、でも健康ハックはいかなる意味でも死ぬのが怖いには一瞬もまだ触れてないですよね。死ぬのが先に延期されるに過ぎなくて、死なずに済むようには絶対ならないんですよ、現段階では。そういう意味ですね、これは。私にとってはやっぱり死ぬのが怖いんですって本当になった時、ではこのサプリメントを飲みましょうというのは十分じゃないっていう考え方になったんですよ。最終的にはね、ずっとサプリメントの方に寄ってましたけれど、そういうことを明日話題にしたいわけです。で、精神分析ではどういうふうなところが私にヒットしたかというと、例えばそのファンザを見まくるみたいな時にですね、どうしてそもそもポルノっていうのは男性文化で発展したのかというのを、そのまんまの言葉で書いていたのは、精神分析家の本の中にしかなかった。それも非常にある意味知的な方面からアプローチしていたというのが一つ。あるいは、この番組でも何度かお話ししている、20歳年上の女性と結婚したエンジニア。彼は病気であると、心理的には。そういうふうにアプローチしてる というアプローチ自体が、これはオグデンっていう人の本の中にあった事例ですけど、精神分析家の本の中にあった事例ですけど、やっぱり病気であるっていうふうに、認識している。これが珍しいわけですよね。いや、それは個性でしょうって言えば、それで済まされてしまうんですよ。そのエンジニアさんは20年上の女の人と結婚した。うん、それは個性だよね、と。で、その人は奥さんがいなくなると、そわそわしてしまう。うん、それも個性だよね、と。そして、でも、一人っきりで作業しているガレージに奥さんが入ってくると嫌がる。これも個性だよね。それでいいんじゃないですかって言われると、それっきりなんですよ。だけど、その人は精神分析を受けに行くと、もっと、結局はそういう言葉になりますが、健全で自由な心というものを手に入れることが多分できるんですね。で、私はこの本を、この事例を読んだとき、全く私のことだと思ったんですよ。そしてこれは絶対僕は情緒的に子供っぽすぎると思ったんですね。人のを見ると余計そう感じる。で、多分成功したエンジニアと書いてあるから、頭はいいわけですよ。そして社会的にその頭脳を生かす方法も知っていて、もちろん頭そのものもいいという人なんだと。だから、情緒の発達はまるでこう成熟した40、50の、あるいは60ぐらいの老人ぐらいなの。その人の情緒っていうのは4歳とか3歳児。この落差がおかしいって僕はやっぱ思うんですよね。この差が、あって当然だ、個性だ、では私は納得がいかないんですよ。そしてここを、いやいや、奥さんがいない時に自由に発達できるからいいじゃないですかっていう、それが、行動主義的だかどうかはわからないんですけど、僕にはややそれが行動主義的な解決法に思える。そういう解決法もあると思うんだけど、この解決法だと、その人の知的な変、こう偏りぶりが一向に是正される感じがしないなという気もする。そして、精神分析というのは、この課題に情緒にまっすぐ手を入れる方法論をすでに確立しているので、絶対こっちを、用いることができるなら用いた方がいいと思いますし、用いることができないんだとしてもですね、精神分析受けに行ったりはできないんだとしても、知っとく価値はあると思う。結局これは地に返事をしている感じもあるんですけれどもね。でも知っとく価値は僕はあると思うんですよ。それで自分の情緒にはこういう部分がとにかくあると。そしてそれに、手を加えていくことはできる。できると、事態は必ず進展していく。その人にとってはですね、これ以上地を伸ばしていくっていうのは難しい話だと思うんですよ。社会的に成功したエンジニアがこれ以上頭を良くして問題を解決するっていうのは困難だと思うんですよね。しかし、3、4歳児並みの情緒の人が、10、20まで進展させるのは、これは十分容易に やろうと思えばできることだという感じがします。だから、そっちに手を入れていった方が、いろんな意味でいいんではないだろうかという話を明日、いいことできるといいかなと思いますね。